知って得するお口の話。皆さんこんにちは。知って得するお口の話。この番組では桐生地区航空ケア研究会の皆さんをスタジオにお招きし、知っているようで意外に知らないお口の健康についてより実践的なお話をシリーズでお送りしています。ナビゲーターは宮坂敦子です。さて、第15回目の今回は、桐生厚生総合病院歯科口腔外科の障害者歯科治療について、桐生市歯科医師会会長でいらっしゃいます塩崎康夫さんにお話を伺ってまいります。塩崎さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
知って得するお口の話。この番組は厚生労働省地域医療再生事業の一環として、桐生市歯科医師会がお送りします。知って得するお口の話、第15回目の今回は、桐生厚生総合病院歯科口腔外科の障害者歯科治療について伺ってまいりたいと思います。まずはこの障害者歯科治療について教えてください。
読んで字のごとくなんですが、
はい、
障害を持たれているお子様から成人まで、高齢者も含めてですね、こういう方々をどういうふうに歯科治療をしようかというのが狙いなんですけれども、一般治療とは少し、状況が違う、ニーズも違うなというのを、考えております。
はい、普段 その一般歯科医での、現状はどういったことになってますでしょうか。
一般開業医の方々はそれなりに経験を積まれているので、治療が難しい方への対応はできるんですけども、本格的にですね、障害をお持ちの方々に治療をするというのは、そのやっぱり専門性が強くなってきておりますので、その歯科医院ではフォローアップは可能ですけれども、本格的な治療となりますと、やはりそのできないという現実がありまして、特に大人の方の障害者ですね、および高齢者、リスク、他の病気を持たれている方の治療というのは非常に難しい現実があります。なかなか思うように治療は受けられないというのが、現在の状況です。
その現状を解決していくために、何か連携をされているというのを伺いました。
はい、そうなんですね。実は桐生市歯科医師会は20年ほど前からですね、桐生市との協議の中でこういう仕組みを作りたいなとずっと思っておったんですけども、今回につきましては、厚生労働省、この番組の提供でもあります厚生労働省地域医療の再生プロジェクト事業というのがございまして、それを桐生市で受けまして、これは医師会、厚生病院、桐生市歯科医師会が一つのチームになってこの授業を取ったんですけども、その中の一つとして、口腔外科における、全身麻酔の、障害者治療というのが始まったということですが、先ほども言いましたように、専門分野が違いますのでですね、一般開業医は、歯を削ったり抜いたり、あるいはかぶせたりという治療は、日常やっている治療なので、得手なんですね、うまいんです。反対に口腔外科の先生、あるいは麻酔科の先生はそれに特化されていますので、そういうその外科的な処置とか、そういうものは得意だということがありまして、2つの、団体がといいますかね、それが共同すると、障害者にはとって非常に、好都合な治療の体系ができるというのを前から考えておりましたけれども、これがいい機会だというので始めたというのが、実際のところです。
今年の1月7日の桐生タイムスさんですね、一面にも大きく取り上げられています。今回のこの歯科医師会と連携事業ということで、こちらにも詳しく書かれていますが、先ほどおっしゃられた中にもありましたが、実際に全身麻酔科の集中的歯科治療というのがありました、こちらについても教えてください。
こういうそのご自分の体が思うように動かなかったり、あるいは恐怖感があったりですね、あるいは予病を持っていらっしゃる方ですと、なかなか治療を集中的にやるというのは難しいんですね、ところが全身麻酔科でもちろん、麻酔の専門医がつかれて、看護婦さんがついて、で口腔外科の先生がついて、我々がついて、でもう一人衛生士さんという非常に大きなチームで、 一度の麻酔科も、まあ、全身麻酔科においてですね、はい、2時間3時間をかけて我々が要求するようなあの治療内容を 70%、80% あるいはパーセント以上のものを一度にあの治療してしまいましょうというのが今回の特徴であります。
なるほど。
それからもう一つは、終わった後ですね、やっぱり歯を磨いたり今からどうなっているかをこうフォローをしてメンテナンスをしなきゃいけないんですが、それもやはり口腔外科一つではなかなか難しいんで、一般の開業医に戻す、あるいは紹介されたところに戻すということで、こういうサイクルが出来上がってきて、治したものが今度はまた虫歯になったり、あるいは機能障害を起こさないようなことを考えながら患者様のためにいろいろこうシステムを組み始めているというのが現在です。
群馬県下でも非常にあの先進的な例と伺っています。
そうですね、はい、あの全国的に見てもそうなんですけども、障害者の治療という特に全身麻酔科の治療というのは標榜して、専門にやっているというところは群馬県下ではございません。前橋にあります小児医療センターですね、
はい、
ここでは20歳前の子どもたちのための全身麻酔科の治療は若干やっておりますけれども、20歳を過ぎた方々、成人の障害者の治療というのは、まあ標榜といいますけれども、掲げているところはないと言っていいと思います、はい、今回の我々が、桐生厚生総合病院の口腔外科が、まあ、群馬県としては正式な標榜病院ということになると思います。
治療代ですか、こちらも新しく入れられたそうですね。
そうですね、
はい、あ
のまずは口腔外科の小の広さ面積を広くしまして、はい、3台あった治療器用治療台を4台に増やしまして、はい、その1台は障害者のためのつまりあの、車椅子でもあるいは横になってもきちんと見られるような特殊な治療機器を導入しまして、
はい、
それであの対応しようと考えております。
障害者の方の歯科治療について伺っていきたいと思いますが、
はい、
障害者の方の現在のこうお口の中の状況というのはいかがでしょうか。
初めにあのご説明いたしましたように、
はい、
あの障害者の方々のお口の中はなかなかきれいになっているというのは難しくて、ご家族の方あるいは関係者の施設の方々が一生懸命、口腔の手当てをするんですけれども、それでもやはり虫歯になられるという状況にもあります、
はい、
それが治療ができてないというのが今の現状ですから、なるべく短期間のうちに集中して治療をしてしまおうと考えておりまして、
はい、
今厚生病院では月に、最初はあの少ないんですけども、2症例か3症例を全身麻酔科で集中的に治療しようかと考えております。
はい、
費用につきましてですね、通常の保険の内でもそうなんですが、全身麻酔科で治療しますと高額な医療費になりますけれども、これはあの、はい、福祉とか障害の中でですね、保険の方国の方が保障してくれるというところもありますので、まあ、少ないとは言えないんですけれども、可能な範囲で治療ができるのではないかと考えております。
集中してやるということもとても意味がありますよね。
そうですね、
はい、さあ続きましては、地域医療再生基金と今回の事業の関係性についても伺っていきたいと思います。
そうですね、
はい、
あの今日はあの当初で説明したようにですね、
はい、
厚生労働省の地域医療再生事業に手を挙げたと言いました。それもチームワークで桐生市の中の周産期と言いますけれども、赤ちゃんを産む、それから産んだ後、
はい、
前後のことを含めてですね、赤ちゃんが産みやすい育てやすい環境を作ろうという市の方針のもとにですね、
はい、
医師会と厚生病院と歯科医師会が、共同して事業を始めたことでございまして、
はい、
こういうのチームを作ってプロジェクトが動いているというのは、非常に珍しい症例だと思います。医療連携といいますけれども、診療所とそれから病院、
はい、
あるいは医科と歯科を結んだですね、病診連携といいますけども、病院の病に診療室の診ですね、
は
い、病診連携といいますけども、はい、こういうことの試みでもあると思っています。
心強いですよね、こういうチーム医療をやっていただける環境があるというのは。
そうですね、これもね、はい、長らくあの市行政医師会他の方々と共同でいろいろなことをやってきた結果として生まれたことだと思いまして、
はい、
特に大きなところですね、例えば東京とか、あの名古屋とか大阪とか大きい都市部ではなかなか難しいんですけども、
はい、
人口が12万あるいは御堂市も入れても15、6万のところだから できる医療のサービスではないかなと考えております。
わかりました。周産期というのはちなみに対妊婦さんということになるんですか？
そうですね、それも考えて含まれておりまして、はい、妊婦さんに対して、それから妊娠をされた方々の産前ですね、うん、産む前のケアとか、それから産んだ後ですね、はい、特にNICU といいまして、はい、ちっちゃな赤ちゃん、未熟児が生まれたところを管理していくような施設は、桐生市あるいは水戸市では非常にね整っておるんですよ。
ああ、そうですか。
でもまだ十分じゃないんで、そこを我々のところで口腔外科、あるいは歯科の分野では、フォローアップをしようというところも含めて、うん、非常に有意義なプロジェクトであると思っております。
うん、確かにお口の中のトラブルというかも多いというのを伺いましたね。お子さんを産む前後というのは、
そうですね、はい、今母体についても、赤ちゃんについてもですね、お口の中をきれいにすると炎症の原因がなくなりますので、うん、術前術後についてもですね、治りが早かったり、あるいは悪くなるのが遅くなったりしますので、はい、口腔ケアというところも含めて周産期の医療に我々はお力を共同してこうやっていこうと考えているわけです。
たくさんお話伺ってまいりました。こういった横のつながり、そして連携というのは非常に大切で、また私たちそういった医療を受ける方からもすごく心強いなという印象を受けました。はい、ありがとうございます。そして今後の予定についても教えてください。
は
い、
1月7日のですね、キリュウタイムズにもございますように、はい、一応平成24年度ですから4月ぐらいから、ね、少しずつ始めようかなと思っておりまして、はい、その体制を委員会あるいは航空外科の先生方と一緒に取っているというところが現在です。
はい、
まだ始まったばかりなんでね、一つ一つ解決しながら一歩一歩進めていきたいと思っております。桐生市民、緑市民の方々もぜひご期待をいただければと思っております。
では最後にリスナーの皆さんに一言お願いいたします。
これ決まり文句なんですけれども、はい、お口は幸せの器官ですと桐生歯科医師会では唱えております。
それはもう健常者の方、障害者の方関係なく、はい、お口は幸せの器官ということですね。はい、はい、ありがとうございます。今回のお話は桐生厚生総合病院歯科口腔外科の障害者歯科治療について桐生市歯科医師会会長でいらっしゃいます塩崎康夫さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
知って得するお口の話、いかがでしたでしょうか。次回第16回目は入院患者に対する口腔ケアについて、高木病院口腔外科部長、桐生地区口腔ケア研究会事務局長鈴木つぶらさんをお迎えしてお話を伺います。この番組でお口の健康について少しでも関心を寄せていただければと思います。なお口腔ケアに関してのお問い合わせは桐生市歯科医師会 0277-451397、 平日の午前9時から午後5時までです。こちらまでお願いいたします。知って得するお口の話、この番組は厚生労働省地域医療再生事業の一環として桐生市歯科医師会がお送りしました。